こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。EP 大学スンステップで学ぶ心電図、心電図検定は、中島光一をはじめとする EP 大学の執筆陣による心電図の判読を段階的に身につけるための学習書である。主題は、疾患名と特徴的な波形を個別に記憶することではなく、十二誘導心電図が示す心臓の電気現象を、誘導の視点と波形の変化から立体的に捉えることに置かれている。実際の判読時に視線を運ぶ順序を意識した簡潔な3ステップの枠組みと、図を用いた座学的な説明を組み合わせている点が特徴である心電図検定。とりわけ上位級の受験者を主要な読者に想定しつつ、基礎を体系化したい医療者、学生、日常診療で心電図に接する職種にも利用しやすい、検定対策だけに閉じず異常初見を見落とさず、初見の意味を筋道立てて説明するための土台を作る一冊として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に暗記中心の学習から、十二誘導で電気現象を再構成する学習へ本書の中心的な考え方は、心電図を疾患ごとの典型波形の一覧として覚える対象にしないことである。十二誘導心電図では同じ心臓内の興奮回復過程が見る方向の異なる複数の誘導に投影される。そのため、ある誘導だけで目立つ変化を拾うより、どの誘導群でどの成分がどの向きに変わっているかを関連付けることが重要になる。本書はこの原理を心臓の電気現象を立体的にイメージするという目標に結びつけている。例えば ST 部分や T 波だけを孤立して判定するのではなく、その前段の調律伝導 QRS の形態と合わせて観察すれば、初見が示す意味をより整合的に検討できる。こうした理解は典型例と少し異なる波形に出会った際にも有用である。検定学習では知識の再現が必要だが、臨床では波形を根拠に優先度を考える必要がある。本書の方法はこの2つを分断せず、基礎原理から判読の応用可能性を育てようとする点に意義がある。次に、 P 波から T 波までを一定の順序で確認する3ステップ診断、心電図判読で陥りやすい問題は、 ST 上昇など視覚的に強い所見へ先に注意が奪われ、全体の読影手順が崩れることである。本書は実際に心電図を見る際の目の動きに沿った簡潔な3ステップ診断を提示する。紹介されている判読の要点には PR 間隔、QRS 波の軸幅、ST 部分、T 波の極性や QTC を順に確認する発想が含まれる。これは単なるチェックリストではない。P 波と PR 間隔は同調率か防湿伝導に問題がないかを検討する入り口となり、QRS の軸や幅は心室内伝導や興奮の起こり方を考える材料となる。その後で STT 変化を読むことで、細分極異常や虚血性変化を基礎となる波形情報と切り離さずに評価できる一貫した順序を持つことは、時間的制約のある場面での見落としを減らし、他者に所見を伝える際の説明も整理する。派手な異常を当てる訓練ではなく、正常異常を問わず再現可能な観察行動を定着させる点が、この構成の実践的な価値である。さらに図解を通じて波形の名称と生理学的意味を結びつける構成。心電図の学習では波形の測定基準を知っていても、それが興奮電波や細分極度の局面に対応するかを結びつけられなければ知識が断片化しやすい。本書は座学で理解を深めるために図を用いる構成を取り、判読の手順と電気生理学的なイメージの間をつなごうとしている。重要なのは図が視覚的な装飾にとどまらず、なぜこの誘導では陽性陰性に見えるのか、なぜ間隔や幅の評価が必要なのかを考える補助線になることである。十二誘導を複数の角度からの観察として扱えば、誘導ごとの波形差を例外として丸暗記する負担も軽くなる。基礎的な読者にとっては QRS、STT 波という用語を判読順序の中で使える知識に変える助けになる。すでに検定の学習を進めている読者にとっても、誤答した所見を単に正解へ置換するのでなく、電気現象の理解へ戻って確認する足場となる。ただし、図解による理解は実際の多様な記録を読む演習によって補強されるべきであり、本書も知識と実践を往復させる教材として活用するのが適切である。そして、心電図検定対策と日常臨床に共通する体系的な読み方、署名に心電図検定を掲げる本書は、試験で問われる知識を意識した教材である一方、日常臨床にも使えることを明確に射程に入れている。両者に共通するのは、限られた情報から波形を秩序立てて確認し、所見を根拠とともに整理する能力である。検定では、調律、伝導軸、波形変化などを区別して判断する力が求められる。臨床でも記録の、患者の症状、過去波形との比較など追加情報は必要になるものの、最初に標準化された読み方を適用する価値は変わらない。本書の3ステップは、学習者がなんとなく読めたという感覚から離れ、 どの項目をどの順番で確認したかを言語化する枠組みになる。とりわけ検定の過去問や別の問題集を使う場合にも、正誤だけで終えず誤った判断が P 波、PR 感覚、QRS、STT などの確認不足から生じたかを振り返りやすい。本書単独であらゆる試験範囲、臨床状況を網羅するものとみなすより、判読の中核手順を確立し、他の症例集やガイドライン学習を受け止める基盤として使うことが現実的である。最後に、上位級受験者にも初学者にも有効な知識の穴を可視化する使い方。本書は OMOS として心電図検定1級2級を視野に入れた読者に向くとされるが、価値は難問への即答法だけにない。上位級を目指す学習者ほど疾患名や特殊な所見を多く知る反面、基本的な読英順序が不安定になっていることがある。本書の簡潔な枠組みはそうした理解の抜けを発見する点で役立つ。例えば波形を見て診断名が浮かんでも、調律の根拠、 QRS 幅の評価、 STT 所見の分布を順に説明できなければ知識は十分に統合されていない可能性がある。初学者や3級4級を目指す読者にとっては、先に複雑な鑑別へ進むのではなく、読む順番と各成分の基本的な観察点を定着させる導入となる。学習法としては、まず図解と解説で一連の判読手順を確認し、次に症例や問題で実際に声に出す、あるいは書き出して適用する方法が考えられる。さらにご当時には診断名だけでなく、手順のどこで判断が途切れたかを記録すると良い。網羅性を求める教材との併用を前提にすることで、本書の強みである基礎の構造化が一層生きる。結論として、本書は心電図検定のために知識を整理した医師、看護師、臨床検査技師、救急医療に関わる職種、医療系学生に適した学習書である。特に波形の特徴を覚えても初見の心電図で観察の順番が乱れる人、あるいは問題演習の総合を理解の不足へ結びつけにくい人に向いている。得られる実践的な利点は、 P 波から PR 感覚、 QRS、STT 波へと確認を進める一定の型を持てることにある。その型は見落としを減らすだけでなく、所見を根拠とともに説明し、追加学習が必要な領域を見定める助けにもなる。類書には疾患別の波形集、詳細な電気生理学書、試験問題中心の問題集がある。それらに対し本書は、十二誘導を通じて電気現象を立体的に理解する視点と、実際の目の動きに沿う簡潔な読英手順を結びつけている点で異なる。したがって、これ一冊を全範囲の最終教材とするより、心電図を読むための共通言語と骨格を作る本として活用するのが良い。検定対策の効率と臨床での再現性を同時に高めたい読者に現実的な位置づけを持つ一冊である。ご支援いただける場合は、長島光一ポッドキャストの説明に記載したアマゾンリンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。